東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。店長はもう今日お腹がペコペコのペコリーヌですよ。皆さんもうお夕飯の時間ですね。あったかい鍋が食べたいですね。はい、というわけで皆さんこんばんは。こんばんはなんですよ、もう時間が6時22分夜ですということでだいぶお腹私も空いてきたのでささっとねいい感じでさささっと収録してもうお夕飯食べに行きたい頑張る。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますのでレディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第54回目放送ペコリーヌこちゃん始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns! このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。というわけで今回ご紹介する人物はヨハン・シュトラウス2世です。風変わりな作曲家ヨハン・シュトラウス2世、オーストリアのウィーンで活躍した作曲家です。代表作はトリッチ・トラッチ・ポルカ。意味はですね、トリッチトラッチというのが女のおしゃべりで、これはまあおしゃべりポルカっていうタイトルになります。じゃあポルカって何っていうと速い2拍子に特徴がある、まあタンタンタンタンタンタンでいいんですか、2拍子だから合ってる。なんかニヤニヤしてるおじさんがいるんだけど横で日本では運動会とりわけあのかけっこあたりですかねで使用されるクラシック音楽として馴染みがあるのではないでしょうか。で、ヨハン・シュトラウス2世とはどんな人物だったのか。ヨハンは小さな頃から音楽家になりたいと思っていましたが父親は猛反対、まあ、どちらかといえば普通の職に就いてほしかったらしく学校も音楽の専門学校には行かせない、行かせてもらえなかったとのことです。まあ、それでも音楽家になる夢を持ち続けていたヨハンは母親の支援もあって密かにバイオリン弾きとして技術を磨いていきます。しかもこのヨハンかなりの天才で学校に通えば飛び級は当たり前、そして18歳という若さで自分の楽団を作り引っ張っていく立場になりました。すごくないですか、18歳で楽団作っちゃう、しかも引っ張っていくリーダー的存在。まあ、今でもいますけどね、10代で NPO 法人とか立ち上げて僕がリーダーだっつってやってる人もいますけど、あれはどういうさポテンシャルでやるのでもあれって作ろうと思えば作れるんですか、よくわかんないんだけど、あんま調べたことないからね。でこのヨハン・シュトラウス2世、大きな交通事故になんだかんだ2回遭いまして、2回とも腕を大きく怪我しましたが、そこで音楽人生を簡単に諦める彼ではありません。リハビリ生活を2度経てまたバイオリン弾き、そして作曲家としての活動を続けていきました。またこのヨハンさんですね、かなりの変わり者、変人カテゴリーに入ります。コンサートを行うために各地に行った際、これはこの土地で昔作られた曲です、街で私が調べてきました、聞いてくださいと言って捏造した人物の作曲家の名前とともに 自分の新曲を演奏していたんだそうです。まあ別にね、素直に自分の曲を自分の曲だと言って演奏すればいいのを、そっちの方が楽しいからという理由だけでこの行為を行っていたらしいです。まあさすがにこの行為ですね、何回も何回もやりすぎたせいか、当時のアメリカ人記者から質問をされます。いやこれ嘘ですよね、ヨハンさんも常に嘘言ってますよねって。あんたこれこのなんか土地土地で見つけた曲じゃないですよね、バレました。そんな時もヨハンは悪びれもなく、まあそっちの方が楽しいからさって言い放ったそうです。ヨハン、ワルツ王とも呼ばれ、当時からものすごく人気があった音楽家です。その人気にはこういったヨハンのちゃめっ気たっぷりなキャラクターも影響していたのかもしれませんね。そんなヨハンさん、1899年6月3日肺炎によりこの世を去りました。6月といえば私の誕生日がある月ですね3日からだいぶ先なんですけど、まあこのちゃめっ気たっぷりなヨハンさんのトラッチポルカは本当に彼を表しているように楽しくノリのいいナンバーになっていますので、ぜひ YouTube などで検索をかけてください。この番組曲歌えないのでね著作権の問題がありますから、そこはちょっと C で黙っておきたいと思います。というわけで以上 The History of Them Returns のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはお楽しみ炊き出し会後半です。伸びきった白髪をゆらゆらと揺らしているその体からはツンと鼻をつくような悪臭が漂っています。そんなことやって何の意味がある。俺らはどうせいつまで経っても社会のゴミのままだぞ。男性の声に一瞬みんなの手が止まりました。お客さんたちも後ろめたさを感じ、少しざわつき始めています。すると奥の方からノブさんが出てきました。
いやあ、ジンさん、久しぶりじゃないか。元気だったかい？
ノブさんは両腕を広げながら、まるで親友に会うような笑顔で話しかけました。ジンさんという名の男性はしかめ面をしながらぶっきらぼうに答えました。
お前には関係ないだろ。大体この騒ぎは一体何なんだ。ったくいい迷惑だ。
嫌な思いをさせてしまったら謝るよ。悪かったね。でももしよかったら、ジンさんも一緒にどうだい？おいしい鍋をご馳走するよ。ノブさんはそう言いながら、ジンさんへチラシと鍋をよそったお皿を差し出しました。
何がお楽しみ炊き出し会だ。偽善者ぶるのもいい加減にしろ。
お前さんのそういうところが俺は昔から大嫌いなんだよ。つっけんどんにそう言うと、ジンさんはチラシをその場に投げ捨てました。そしてお皿を持ったまま公園内をにらみつけながらどこかへ去っていきました。
何あの人、すっごい失礼。
ジンさんのしこごとにリリーは思わず口を尖らせました。チラシは捨ててったくせに食べ物だけ持ってくなんて嫌なやつ。隣で見ていたユミも喉の奥で低いうなり声を上げました。公園内の住人たちもお客さんたちも眉を潜めたり眉間にシワを寄せたりしています。ジンさんの登場に一気に
場がしらけてしまったことを察知し、ノブさんはより一層明るい声で辺りを活気づけました。さあ、気を取り直して我々は今日という日を楽しもう。ノブさんはそう言うと、突然くるりとその場で一回転をしました。そして急に陽気な歌を歌い始めました。手をたたいて体を揺らして大きな声で楽しそうに歌っています。そんなノブさんの姿を見て周囲の人たちにもだんだん笑顔が戻ってきました。そうだな、人の言うことなんぞ気にしないで盛り上がろう。
そうしよう、そうしよう。
ノブさんの歌声に合わせてリズムを取ったり手をたたいたり一緒に踊り始めました。
まるで公園全体がダンスホールのようです。リリも先ほどの嫌なことは気にしないようにと努めながらみんなと一緒に盛り上がりました。
人々が戯れている中、ユミはみんなの足元の隙間からふと何かに気づきました。それは向こう側からじーっと公園の様子をうかがっている黒い塊のようにも見えます。
なんだろうあれ。
ユミは目を凝らしながら近づこうとしました。しかしあちらこちらへ動き回る人々の足元に遮られてしまい、うまく道を渡ることができません。そうこうしている間に黒い塊はどこかへ消えてしまいました。
変なの、まあいっか。
妙な不思議を感じたものの、ユミはまたみんなの輪の中へ戻っていきました。夕暮れが近づいてきました。空には一番星が輝いています。そろそろ焚き火の始まりです。ゆらゆらと揺れる炎の明かりが辺り一面をオレンジ色に染め上げていきます。気がつけば誰かの鳴らすギターの優しい音色が響いています。明智公園一丁目の住人たちもお客さんたちも焚き火を囲むかのように丸くなって座りました。炎の揺らめきを見つめながらそっと涙する人、微笑む人、目をつむる人、何かに思いを馳せる人などそれぞれの時を過ごしています。みんなの思いを乗せた炎が星空の彼方へ無事届いた頃、お楽しみ炊き出し会も静かに終わりを迎えました。
じゃあねユミ、また明日ねリリ
ー。みんながそれぞれの場所へ帰る中、リリーとユミもお互いの場所へ帰りました。静寂が戻った空き地公園一丁目を今宵も月は優しく照らしています。
はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーお楽しみ炊き出し会後半です。前半からね出てきた怖いジンさんはちょっと帰っていってしまったんですが、まあ、ユミがねちょっと何か黒い塊が気になるって言って動き出しました。その塊とは一体何なのか、乞うご期待ということで、以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Them Returns ではヨハン・シュトラウス2世、ストーリーテラーではお楽しみ炊き出し会後半をお届けいたしましたということで、何も滞りなく進んだかな収録それだけですね、私のお腹限界だと。早く何か美味しいものを食べたいと求めているわけですよ。こっちゃんに何か巡ってください なんかなんていうの、最近食べれてない誰かが手作りで作ってくれたお弁当とかね、食べたいななんて思います。そんな養ってくれるいい奥さん欲しいな。何を言っているんだか。そんなわけでですね、こっちゃんへのメッセージなども、番組ページを通じてねお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお送りください。それではこっちゃんと阿部さん第54回目放送ペコリーヌこっちゃん、これにて終了です。ここまでのお相手は、今夜も生放送突っ走りたいと思います。なんかすごい噛んだなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.